初孫屋李兵衛の冒険。作三隅逸郎。江戸の町人初孫屋李兵衛さんが現代の足立区にひょっこり現れて、クミンオペラ「桃太郎」に登場します。どうしてそんなことになったのか、これからお話ししましょう。李兵衛さんは、今の東京が江戸と呼ばれていた300年ほど前に、神田明神にほど近い長屋横丁に住んでいる飴屋の美鈴堂のじい様です。李兵衛さんの二人の息子のうちの末の息子の方が先に嫁をもらって、そこに可愛らしい男の子が生まれます。男の子の名前を雄之助と言います。李兵衛さんは初めての孫の誕生に大喜びで、飴屋のなりをして横丁を一軒一軒、うちの孫雄之助を見てくれろとはしゃぎ回ります。はしゃぎすぎて、ひょっとしたはずみに長屋のどぶ板の隙間からコロコロと転げ落ちて、ひょっこりと出てきたところは、あら不思議、現代の足立区の環状7号線のそばの工事中の歩道です。江戸から東京までをコロコロと転がる間も、かわいい雄之助はしっかり抱いて話してはいません。あ、危ない。もう少しで李兵衛さんは、これまで見たことも聞いたこともない自転車にぶつかりそうになります。自転車を走らせているのは、オペラ教室の鳴海先生です。今度上演するクミンオペラ桃太郎の配役を夢中で考えながら自転車を漕いでいます。危ないじゃないの、とキーッと乗っていた自転車を急停車させます。お腰につけたきびだんご一つください、お供になろう、と寄ってきたキジさんとお猿さん、それに犬さんの配役は決まります。鳴海先生には桃太郎とおばあさんにもぴったりの役者のあてがあります。おじいさん役をどうしようかと、そればかりが気がかりな鳴海先生は、目の前でびっくりして赤ん坊を抱いたまま突っ立っているこのじいさまにピーンときます。桃太郎のおじいさんのイメージにぴったりだわ。何か言っているわ。鳴海先生にはこのじいさまがまさか江戸の向こう側から転げ出てきたものとは思いもよりません。てやんで、気ぃつけてくんろ、無精でやんけ。妙な言葉だわ。ごめんなさい、おけがはありませんか。そして鳴海先生は思い切ってクミンオペラのことを説明してから、桃太郎のおじいさんの役をやらないかと、東京言葉でできるだけゆっくりと話します。李兵衛さんの抱っこしている赤ちゃんが、さっきから鳴海先生の説明をニコニコと笑って聞いています。李兵衛さんも鳴海先生のなりやら周りの風景からして、ここは長屋横丁とは様子が違うなと不安になります。自転車も初めて見る得体の知れないものです。そういえば鳴海先生のしゃべっている言葉もよくはわかりません。雄之助はほんの赤ちゃんなのに、江戸の言葉も東京の言葉も両方がわかります。
バブバブバブ。
雄之助の口元を見て、
ああ、そうでやんすか。ようがす。こちとらも江戸っ子ですきに。
笑って承知いたします。でも リベイさんは、東京の言葉で書かれた桃太郎のおじいさんのセリフがわかるのか心配です。
抱っこしているこの赤ちゃんも、舞台に立たせてくんろ。
バブバブ。
なるみ先生も、ゆうのすけの口元を見て、言っていることを理解します。こうして、リベイさんは、ゆうのすけの通訳付きでの猛練習をし、クミンオペラ、桃太郎は大成功となります。江戸の町人初孫屋リベイさんは、現代の東京で、ひょんなことから初舞台を踏み、おじいさんに背負われて、これまた初舞台を踏んだ雄之助も、すっかり現代の足立区の皆さんの人気者になります。さて、その頃、江戸の神田明神界隈では、飴屋、美鈴堂のじいさまと初孫が神隠しにあったという噂で持ちきりです。でも、初孫やリベイさんも雄之助もすっかり足立区が好きになってしまって、江戸の長屋横丁に帰ろうとはしません。第一、こちらに転げ出てきた環状7号線は、しっかり道路工事も済んで、元あった穴はありません。二人は、今も北綾瀬の谷中公園のあたりに住んでいるそうです。あなたのお隣を歩いているおじいさん、そしておじいさんに抱っこされたかわいい男の赤ちゃん。ひょっとすると、江戸からのお客様かもしれませんよ。
音訳、ネット音訳、バラの会。